歴代大官庁の教え。ジョセフ・スミス。ジョ。
大官庁会並びに十二使徒定員会は、教会員が末日の大官庁たちの教えを通して回復された福音への理解を深め、主にさらに近づけるように歴代大官庁の教えシリーズを作成した。本シリーズに新たな書籍が追加されるにつれ、家庭に福音の参考図書のコレクションを増やしていくことができるであろう。本シリーズの書籍は個人学習と定員会やクラスでのレッスンの両方における使用を目的として作成されている。この録音と書籍では、この末日に時満ちる真剣時代を開くように神から召された預言者ジョセフ・スミスの教えを取り上げている。1820年の春に御父と御子の次元を受けてから、1844年6月に殉教するまでの間に、ジョセフ・スミスは末日聖徒イエス・キリスト教会を設立し、決して再び地上から取り去られることのない完全な福音をもたらした。
個人学習。
預言者ジョセフ・スミスの教えを研究しながら、御霊の導きを求める。ニーファイによる次の約束を覚えておく。熱心に求める人は見出すであろう。神の奥義は聖霊の力によってその人々に明らかにされる。第一ニーファイ10章19節。祈りによって研究を始め、読んでいる間も絶えず心の中で祈り、深く考え続けるようにする。各章の最後には、ジョセフ・スミスの教えを理解して応用する上で助けとなる質問と参照聖句が載っている。章を読む前に目を通しておくとよい。また書籍を使う際には以下の提案に従うとよい。重要な語句を探す。意味のわからない語句が出てきたら、辞書やその他の資料を利用してその意味について理解を深める。語句について学んだことを覚えておけるように余白にメモを書き込む。ジョセフ・スミスの教えの意味について考える。特定の福音の原則について教えている箇所、あるいは印象に残った語句や文章に印をつけたり、自分の思いや気持ちを余白に書き込んだりするとよい。預言者ジョセフ・スミスの教えに関連した自分の経験について述考する。ジョセフ・スミスの教えが自分にどのように当てはまるかを深く考える。それらの教えが自分が持っている懸念や疑問にどのように関連しているかについて考える。学んだことを実践するために何を行うか決める。
書籍から教える。
書籍は家庭または教会で教える際に利用することができる。以下の提案を参考にするとよい。
ジョセフ・スミスの言葉と聖句に焦点を当てる。
主は預言者たちや使徒たちが書き記したことと、信仰の祈りによって慰め主により教えられることのほかは何も教えてはならないと命じられた。教義と誓約52章9節。主はまた、この教会の長老と祭司と教師は聖書と完全な福音が載っているモルモン書の中にある私の福音の原則を教えなければならないと宣言された。教義と誓約42章12節。教師の務めは預言者ジョセフ・スミスの教えと聖文を人々が理解するのを助けることである。本書を脇に置いて別の資料からレッスンを準備してはならない。レッスンの多くの部分を本書にあるジョセフ・スミスの教えを読み、その意味と応用について話し合う時間に充てるようにする。参加者がクラスでの話し合いに参加するための より良い備えができるように書籍を教会に持ってくるように進める。
聖霊の導きを求める。
助けを求めて祈り熱心に準備するとき、聖霊はあなたの努力に報いて導いてくださる。また聖霊は各章の中で福音を理解し応用するよう人々を促す箇所にあなたが焦点を当てられるよう助けてくださる。教えるときにはあなたの語る言葉とクラスの話し合いに御霊の力が共にあるように心の中で祈る。ニーファイは人が聖霊の力によって語るときには聖霊の力がそれを人の子らの心に伝えると語っている。第二ニーファイ33章1節、教義と誓約50章13から22節も参照。
教える準備をする。
書籍の各章は教師が教える準備をしやすいように構成されている。各章にあるジョセフ・スミスの生涯からの講義はジョセフ・スミスの生涯と初期の教会歴史についてレッスンを始める際や教える中で利用できる情報が提供されている。ジョセフ・スミスの教えの講はいくつかの小さな項目に分けられており、それぞれに章の中での要点をまとめた見出しがついている。これらの見出しは教える内容の概要として利用することができる。最後の項である研究とレッスンのための提案には預言者の教えに関連のある質問や聖句が載っている。以下の事柄を行うとき、より効果的に教えることができるであろう。1、教える章を研究する。該当する章を読み、その章で取り上げられているジョセフ・スミスの教えに対してよく理解できているという自信を持てるようにする。あなた自身がジョセフの言葉から影響を受けるとき、あなたはより一層心から力強く教えることになるであろう。教義と誓約11章21節参照。読むときには自分が教える人々の必要を心に留める。章の中で彼らに役立つと感じる教義や原則に印をつけるとよい。2、取り上げる箇所を決める。各章には1回のレッスンでは教えきれない量の内容が含まれている。章の内容をすべて取り上げようとせず、自分が教える人々にとって最も役立つと感じる教義や原則を祈りを持って選ぶ。例えば一つか二つの項目と選んだ箇所に含まれている原則について話し合うのに役立つと思われる質問に焦点を当てることができる。3、レッスンの導入方法を決める。レッスンを始めるにあたって参加者の興味を引くためにあなた自身の経験を紹介したり、または参加者に章の冒頭にある物語を読んでもらったり、章に掲載されている写真や絵を見せたりするとよい。次に、この物語または写真や絵はこの章の主なテーマについてどのようなことを教えているでしょうかと尋ねることができる。またレッスンの始めに聖句や章の中にある言葉を読んだり賛美歌を歌ったりすることもできる。参加者にレッスンの要点を知らせるのも役立つ。さらに以前にレッスンで話し合った出来事、人物、原則、あるいは教義を振り返るように言うことで以前のレッスンで書籍から学んだ事柄を思い起こさせるのもよい。4、話し合いを促す方法を決める。レッスン時間の大半を話し合いに当てるようにする。なぜなら参加者が教義や原則を最もよく学ぶのはそれらについての話し合いに参加するときだからである。この序の章にある人々を強化する話し合いを行うための提案を読む。章の最後の研究とレッスンのための提案にある質問を利用するとよい。また 以下の提案を利用しながら自分自身で質問を準備してもよい。参加者が事実や出来事、競技、原則を探すのに役立つ質問をする。これらの質問はあなたが強調したいと望む特定の心理に参加者の注意を向け、預言者ジョセフ・スミスの教えに含まれている特定の情報に精通できるように参加者を助ける。例として、ある言葉を引用した後で、この言葉の中で重要な語句として挙げられるものはどれでしょうか、またはこの言葉のテーマは何でしょうかと尋ねることができる。ジョセフ・スミスが教えた教義や原則について参加者が考えるのに役立つ質問をする。これらの質問はジョセフ・スミスの教えに対する自分の思いや気持ちを顧みて分かち合うように参加者を促す。例、この教えが重要なのはなぜだと思いますか。この言葉についてどのように思いますか。あるいはどのように感じますか。この教えはあなたにとってどのような意味があるでしょうか。預言者ジョセフ・スミスの教えから学んだことを自分自身の思い、気持ち、および経験と照らし合わせるように促す質問をする。例として、預言者ジョセフ・スミスが語ったことに関連する経験がありますか。教えられていることを自分自身の生活に応用するように促す質問をする。これらの質問は参加者がジョセフ・スミスの教えに従って生活する方法について考えるのを助ける。例として、ジョセフ・スミスは私たちに何を行うように進めていますか。私たちはジョセフが語ったことをどのような方法で応用することができるでしょうか。参加者はレッスン中に教師や他の参加者の語ることからだけでなく、直接自分たちに与えられる啓示からも学ぶであろう。そのことを参加者に思い起こさせる。教義と制約、121章26節3章。5、レッスンを終える方法を決める。あなたがレッスンを簡単に要約するか、または1、2名の参加者に要約してもらってもよい。御霊の促しに従って話し合ってきた教えについて証しする。他の人に自分の証しを述べるように勧めてもよい。聖霊から受けた促しに従うよう参加者に勧める。教える準備をする際に、教師その大いなる召しの単元 B 第14、16、28、29章、または教師ガイドブックからアイデアを探してもよい。
人々を強化する話し合いを行う。
以下の提案は人々を強化する話し合いを促し進めていく上で役立つであろう。聖霊の導きを求める。聖霊はあなたに特定の質問を尋ねるように、あるいは特定の人たちを話し合いに参加させるように導きを与えてくださるであろう。参加者がジョセフ・スミスの教えに注意を向けるように助ける。話し合いを行うときや質問に答えるときにジョセフの言葉を読ませるようにする。話し合いが話題からそれ始めたときや推測に基づく話や論争になったときには、章で述べられている出来事や教義原則に再び言及することによって話の方向を修正する。適切であれば章で取り上げられている教えに関連した経験を話す。参加者に自分の考えを話し、質問を尋ね、互いに教え合うように進める。教義と制約88章122節3章。例として、他の人の発言について意見を求めたり、一つの質問を数名の参加者に尋ねたりすることができる。質問を尋ねた後の沈黙を恐れない。参加者は考えや証し、経験を話す前に考えたりテキストを見たりする時間を必要とする場合が多い。皆の意見に心から耳を傾け理解しようと努める。 彼らの参加に対して感謝を述べる。参加者から複数の意見が出るときには、黒板に書き出すか、誰かに依頼して書き出してもらうとよい。参加者が話し合いに加わるためのさまざまな方法を探す。例として、質問について小さなグループで、または隣の人と話し合わせることができる。事前に 1,2 名の参加者に連絡することを検討する。教師が用意した質問に答える準備をレッスンまでにしておくように依頼する。賛美歌、特に回復の賛美歌を用いて福音の真理についての話し合いを一層活発なものとする。また賛美歌を歌うことはレッスンの導入または結びの方法としても効果的である。準備してきた内容をすべて教えたいという理由だけで有意義な話し合いを終わらせることのないようにする。最も重要なのは、参加者が御霊の影響力を感じ福音に従って生活する決意を強めることである。
私たちの時代のための教え。
書籍では預言者ジョセフ・スミスの教えの中で私たちの時代に当てはまるものを取り上げている。例えば、財産の管理に適用された封建の立法に関する預言者の教えといった主題は取り上げていない。この立法は生徒に守る備えができていなかったために主によって教会から取り下げられた。教義と誓約119章の前書き参照。また書籍では多妻結婚についても取り上げていない。多妻結婚に関する教義と原則は1831年にはすでにジョセフ・スミスに明らかにされていた。預言者ジョセフ・スミスは多妻結婚の教義を教え、生涯の間にそのような結婚が数多く執り行われた。続く数十年間、ジョセフ・スミスの後を継いだ大官長たちの指示の下で、かなりの人数の教会員が多妻結婚を行っている。しかし、1890年、ウィルフォード・ウッドラフ大官長によって宣言が発せられ、教会における多妻結婚は中止された。公式の宣言1参照。末日聖徒イエス・キリスト教会は、もう多妻結婚を実施してはいない。
この録音で引用されている資料に関する情報。
この録音で紹介されている預言者ジョセフ・スミスの教えは、以下に挙げるような数種類の資料から取ったものである。すなわち、預言者ジョセフ・スミスの説教、預言者ジョセフによって、あるいはその指示の下で出版用に準備された記事、彼の手紙や日記、彼が語るのを聞いた人々が残した記録、および後に聖文に含められた預言者ジョセフ・スミスの教えや書き物の一部。ジョセフ・スミスの教えの多くは教会歴史から引用している。これらの資料についての詳しい情報は、この録音の付録という章に収録されている。この録音には一部書籍の記述と違うところがある。例えば、各章の終わりの中は録音されていない。